2022年11月4日金曜日、時刻は午前7時51分になるところです。大阪はよく晴れてますねと言いたいところですが、まあ晴れてますけれども、まあ、雲がちょっと多いですね。今日はすっきりとした青空ということにはなってませんが、昨日はまあ高かったし本当によく晴れましたね。で、昨日夕方にですね、まあ、お昼ご飯食べて運動がてらということもあって、で事務所にもう本当にありがたいことなんですけれども、なんかもうお野菜とかね、もうこの時期になるとお米をね送ってくださる方がいらっしゃいましたね、元受講生の方で、届いて、でそれを自転車でこう取りに来て、でその途中で大阪城をちょっと抜けて、いやー本当になんかもう昨日ですから、もうブラウスとちょっと上羽織ったぐらいのものでも全然寒くないですしね。で大阪城通り抜けた時にタンクトップで歩いてる男性がおりましたけど、それはちょっとさすがに、まあ日焼けをしようと思ってるのかなかもわかんないですね。まあそんなこんなで、今日、まあ、金曜日ですから、電車ちょっと人少ないなと思ったんですけど、もう連休にしてしまってる人も多いのかもわかんないですね。まあ旅行も支援があるので、まあどこもいっぱいのようですよね。まあ、昨日ちょっとニュース見てたら、夕方のニュース見てたら、まあみんなもうこうね動き回りだして、まあ、コロナも気にはなりますけれど、まあ、旅行してる人とか動く人が増えてきて、でアニメのなんか聖地とかマナーの悪い人がどっさり来てとか、なんかそういうふうなことをニュースやってましたね。でもやっぱり本当に好きならもうちょっとね大切にしていかないと、まあ、そういった意味ではこの間もハロウィン日本、まあ、ソウルは大変なことでしたけれども、日本でニュースもちゃんと、まあ、こういうものをちゃんと、ね、伝えるべきちゃうかなと思って、もう騒いでるところをあえてね取材してね、まあ、だからまたみんなこう目立とうとするんじゃないかなと思うんですけれども、成人式と同じで、でその終わってから、まあまあ若い女性がですね、掃除をしてましたね。仮装の姿のまま大きなゴミ袋を持って掃除をしてて、でインタビューに答えて、まあ、イメージがもうすっかりそのハロウィンは悪くなってしまったので、まあせめてちょっとね、まあ、自分も楽しみたいしっていうふうなことをお話しされてましたね。そうそうそう、まあ、そういう人も少なくないんですよねまあだからまあなんとかまだ救われる世の中持ってるということにもなるわけですけれども、さてさて、今日11月4日カレンダー見ましたらユネスコの憲章の記念日となってますね。で事務所に買って、だいぶ前に買った本がありましたね、世界を変えた100の文章、越境からウィキリークまでという、これ図鑑なんですよね、図説となってまして、これ面白いなと思って買ってあったんですけど、でひょっとしたらそのユネスコ憲章のあるかなと思ったら、それはなかったですねユネスコ憲章あればちょっとご紹介しようかなと思いましたが、さて老子ですが、今日は55章ですね。これ55章パッと見てですね、まあ本当に細かく訳中から訓読からものすごく丁寧にこの本作られてるんですけれども、校中に至るまでこの55章に関してはいろいろ何かこうまあ、本が出土してるもの、まあ、それぞれ出たものによってちょっとところどころ違うようですけれども、まあ、そういうこともあって、これ中がですね、もう3ページぐらいにわたってありますね。まあ、それほど、まあまあどうなんでしょうね。まあ正しいとは思いますけど。 乗ってるぐらいですからね。さて、その小池さんのこのね、丁寧な学術的なこの本ですけれども、第55章「徳を厚く内に含んでいるものは赤子にも比べられる」「蜂やサソリ、マムシやヘビも刺したり噛んだりしようとはしないし、猛禽や猛獣も襲いかかろうとはしない。骨はもろく、筋肉は柔らかいが、手は固く握りしめている。まだメスとオスの皇后のことは知らないのに、その陰部は生きり立っている。最高の性器である。終日泣き止んでもその声は枯れない。最高の脇である。和を知るのを情といい、常ですね、和を知るのを情常といい、情を知るのを明るいという。生を増すのを不吉といい、心が息を使うのをこわばるという。ものは盛んであれば老いる。これを道にかなわないという。道にかなわなければ早く終わるとなっておりますね。さてさてさて、第55章「徳を厚く内に含んでいるものは赤子にも比べられる」。蜂やサソリ、マムシやヘビも刺したり噛んだりしようとしないし、猛禽や猛獣も襲いかかろうとはしない。骨はもろく、筋肉は柔らかいが、手は固く握りしめている。まだメスとオスの皇后のことは知らないのに、その陰部は生きり立っている。最高の性器である。終日泣き叫んでもその声は枯れない。最高の脇である。和を知ることを情といい、常を知ることを明るいという。生を増すのを不吉といい、心が息を使うのをこわばるという。ものは盛んであれば老いる。これを道にかなわないという。道にかなわなければ早く終わるとなっておりますね。この最高の和気、平和の和に気持ちの気ですが、和気と呼んだりするかな、どうでしょうね。和気と読みましたけれども、ちょっと損ねましたね。 まあそのままにするとして、最後のこの和を知るのを常、情といい、情を知るのを明るいという、生を増すのを不吉といい、心が息を使うのをこわばるという。 ここは本当にちょっとこうね、心に留めておきたいですよね。宮本武蔵の五輪書ですかね。その中にも結局のところは和が大事だというようなことが書かれているようですけれども、まあ和中庸、まあ、東洋的な考え方の非常にも核の核の核って言っていい考え方でしょうね。和を知るのを常情と言い、情を知るのを明るいという。生生きる生を増すのを不吉と言い、心が息を使うのを怖がるという。ものは盛んであれば老いる。これを道にかなわないという。道にかなわなければ早く終わるとなっていますね。このまあ栄枯盛衰という言葉もありますが、さてこれを井筒さんの方はどういうふうに訳してるかと言いますと、こうなっておりますね。第55章、十分な徳を自分自身に有する人は幼児になぞらえれ、幼児になぞらえられよう。十分な徳を自分自身に有する人は幼児になぞられられよう。徳のある虫を、と毒のある虫も、ちょっともう一度読みましょうね。第55章、十分な徳を自分自身に有する人は幼児になぞらえられよ。毒のある虫もそれを刺そうとはしない。獰猛な動物もそれに襲いかかろうとはしない。猛禽もそれを狙おうとはしない。その骨は弱く、その筋肉は柔らかだが、物をつかむ力はしっかりとしている。まだ男女の交合を知らないのに、全身が力に満ちている。その生命力が最高に高まっているからだ。一日中泣き叫んでいても喉が枯れることがない。内なる自然の調和が最高に高まっているからだ。自然の調和を知ることは永遠の真実と一つになることだ。永遠の真実を知ることは明るく照らされることだ。生命力を増すことは不吉なことだ。心にとって生命の木を散らすことは乱暴な行いに他ならない。あまりにも活発で快活なものは何であれ間もなく老いぼれる。これを道に反する歩みと呼ぼう。道に反して歩むものは何であれ間もなく終わりを迎えるとなっておりますね。読みがちょっといまいちでしたけれども、もう一度。第55章、 十分な徳を自分自身に有する人は、用事になぞらえられよう。毒のある虫もそれを誘おうとはしない。獰猛な動物もそれに襲いかかろうとはしない。猛禽もそれを狙おうとはしない。その骨は弱く、その筋肉は柔らかだが、物をつかむ力はしっかりとしている。まだ男女の交合を知らないのに、全身が力に満ちている。その生命力が最高に高まっているからだ。一日中叫んでいても喉が枯れることがない。内なる自然の調和が最高に高まっているからだ。自然の調和を知ることは永遠の真実と一つになることだ。永遠の真実を知ることは明るく照らされることだ。生命力を増進することは不吉なことだ。心にとって生命の木を散らすことは乱暴な行いに他ならない。あまりにも活発で快活なものは、何であれ間もなく老いぼれる。これを道に反する歩みと呼ぼう。道に反して歩むものは何であれ、間もなく終わりを迎えるとなっておりますね。わかるような気がしますが、本当に幼児ね、無垢なとよく言いますけれども、確かに。一日中叫んでいても、泣き叫んでいても喉が枯れることがない。何か自然のままにそこにあるというかね。そうありたいとも思いますが、そうあらせないのもまたこの世でありまして まただからこそ、またね、こういうものを読むと、毎日言ってることですけれども、この最後の3行ですね。あまりにも活発で快活なものは、何であれ間もなく老いぼれる。これを道に反する歩みと呼ぼう。道に反して歩むものは何であれ、間もなく終わりを迎えるとなっておりますね。ちょっとじっくり噛み締めたいと思います。といったところで、時刻が8時10分を迎えるところです。以上です。